あと何でしたっけ、勝ち込み。
ガッツ、あの、ちょ、つみちゃんの激痩せのやついきましょう。激痩せのや
つ。ああ、プール、プール、うん。そうそう、僕は2ヶ月ぐらいですかね。うんうん、プール通い始めまして。うん、
はいはい。これ、これ写真見ないとことには。
いや、僕もびっくりしたもん、
撮ってみて。あの、髪の毛をね、切ったっていうのもあるんですよ。余計目立つっていう。う
ん、あの、うん、数字的にはどうですか？
いや、でもね、数字的にね、多分、うん、10キロは落としましたね。
うん、10キロは落ちた。
はい、
うん。2ヶ月で10キロ。
2ヶ月で10キロいってんのかな。
これ写真で伝わるかどうかね。ちょっと微妙なんですけど。
だって、あの、ゴーレムの打ち上げとかで、はいはい、あの、腹が汚いみたいな話で、みんな腹見せ合うみたいな時間あったじゃないですか。うん、
あったあった。
あの、広島？
広島？
ありましたね。
広島
あの時にスミちゃんの腹がひどいみたいな話をしてたけど、うん、今はだって。
ないもん、もう。
写真わかんないです
ね。全然ね。
うん、
ああ、これわかりにくい。
プールで、
うん。
どうですか写真はあんまわからない。
どの程度言ってるんですか
これちょっとわかりにくいですよね。
これわかりにくいですね。
わかりにくいと。
あの僕の画素が悪い。
画素が悪いからね。
週4でプールだから。
週
4？ 週4ですね。
バイトじゃないですかもう。
バイトですよ。
バイト感覚で言ってるんですね。
そうそう。時間もきっちり90分で決まってるんで使える時間、
ね。ああ、なるほどね。
うん。だから、まあ、うん1時間30分水中ウォーキングして、うん、30分泳ぐと、
うんうん
まあ、それを続け
て1時全部で1時、
まあ、トレーニング時間1時間で、うん、あとは、まあ、いろいろ着替えなり行ったりしてっていうの、うん、まあまあそれを続け
て
週4ぐらいで、うん、
それ週4通える通えるって結構暇だよね
結構暇ですね
そうだね、
うん、
何時から決まってんの時間
いやいつでもいいんですよだから
あ
まあまあ時間夕方行く時もあるし、
はい、
夜ね0時までやってるんで
ああいいな、
うん、全然いつでも前行こうと思えば行けるんです、うん、
それいくら月
それは6000円ぐらいですね
月6000円、
うん、月6000円だから優しかいいに月4回行ける3回いける。
計算しなかったです
けど。3回いける。
そうですか。
その、なんていうの、その他の人の顔見知りみたいな人もできたりするの？
いや、友達でき
たり。友達できたり
する。できないですよ。だってもうおじいちゃんおばあちゃんばっかりですからね。
客層がもう、
うん、
昼間行くもん、ね、
だいたい夕方がね、まあ空いてるんですよ。その、
あ
主婦の人は、ちょうどまあ夕方の支度で帰るし、みたいな、ね。
まだ、サラリーマン来る前
なんだし、うん。いるのはおじいちゃんおばあちゃんばっかり。
うおくん時にさ、喋ったりしないの、うん
しないですよ。あ、でもね、うん、おじいちゃん、おばあちゃんは、うん、違うレーン同士でこう喋りながら歩いてる人がいるんですよ。
なるほど、なるほど。
話に夢中になって、もう途中で止まったりするんです
よ。邪魔だ
った。止まる。
邪魔だったりするんですよ。
邪魔で
いうのもあったりするんです
よ。なんかちょっと知り合いとかできたら楽しそうやけどね。
まあね。あとね、その、長く泳ぐコースがあるんです。その止まらずに。泳げますよっていう。
はいはい、
でそこまあ僕行くんですけど、うん、そこにはね、本気の人がいるんですよ、ね。
なるほど。
そら、いるでしょ。
いや、
アスリートみたいな人がい
る。そうそうそう。
めっちゃ早い
んよ。うん。で、その中にね、うん、ムキムキの集団がいるんですよ。
あ、団体で。
団体さんで。
う
ん、
まあ団体っていうか、まあその時間帯によく会う人らね、時間帯も長くなってるんですよね、その人
が。ああ、なるほど、なるほど。
ちょっとこう、がたいのいいね。
はいはい
はい。あの多分、普通の、なんですか、器具でトレーニングする、して、水泳もしますよっていう人、
うん、
ひげ、うん、口ひげ生やしたおじさん、
はい
ね
うん、何歳ぐらいの
?30、40とかなんで、ムキムキでね、明らかにそっち方面なんですよ。
ああ、なるほど。
それと仲良くなるのは嫌でしょ。
結構多いらしいね。
いや、本当にね。
フィットネスクラブとかで。
そうそうそう。いや、
へぇ
もう、そうなんです。その雰囲気漂ってるんです
よ。あります、あります。
うん。
そんなんは。
誘われるケースってあるんですよ。
そういう人がまあいますよ。
うん。
うん、なるべくね、そういう人とは関わらずに。
いや、僕も一時期、
はいはい、
フィットネスというか、その、何ですか、あの機械の、マシーン、
フィットネスマシーン。
フィットネスマシーンに通ってた頃があって。
うんうんうん、いついつ
それはね、3年ぐらい前かな、
うんうん、
あの、伊藤康介、
はいはいはい
うん。伊藤康介がまあ、そういうの好きだから、
はいはいはい、
一緒に行きましょうや、つって、うん、まあ、週2ぐらいで2人で一緒に、ね
うん、
行ってたんだけど、うん、あいつは本当にモテるのよ。
そう
なんだ。
あ、そうなんだ。
なるほどね、
本当にモテるのよ、はいはい
はいま
あ。本当に熱視線を浴びてんの、あいつは。
うん、違うつ、なんか。
違う。
ああ、なんだろう。 こいついけるかもって、ちょっと、ハント、ボーイハントしようかなっていう、
ね。そういうことなんですね。まあ、さすがにそういうのはなかったですけど、その場では。うん、視線を浴びる、うん。なんかね、だって、僕、電話のバイトしてたでしょ、一時期。うん、で、あれを伊藤康介と一緒に行ってたんですよ、うん。でね、そこはね、フロアに、同じフロアに、200人ぐらいかな、うん、いるんだけど、うん、ものすごく、そっちの人が多い。
あ、そうなの？
多いですよ。伊藤康介は半年間に4人の人に告白されたんですけど、
男性。
3人が男性です。
はぁ、はい。そのうち女性にも。
そのうち1人は、うん、今の彼女です。同性などして
る、ね。へぇー。そんな3人に。いや、1人でもないですよ、
経験。ないない
ない。ないでしょ。うん。すごいモテる。僕なんか全然相手にされない。それは
それでなんか寂しかったです。
寂しかったです。
違いは何ですかね、
わかんない。もう伊藤は、もうそのフロアのスターみたいになってんの。
なんで
わかんない。別に、本当にスターみたいになってんの。
2枚目でもないじゃん。
うん。う
ん、まあ、肌、くるっとしてて、可愛さはあるよ。
質感でしょうね。むっちり感は。
むっちり、むっちり感。
朝、セクシーなのかな、朝来ると、うわ、伊藤くん来たみたいな。なる。おはよう、伊藤くんみたいな。みんなが。
何それ。
本当にこれは。だって入った当時はもうなんかあいつしんどいって言って、仕事時間中にトイレにこもってたりするようなギャップだったのに、もう本当にみんなのスターみたいになって。
あ、それまんざらでもなかった
んだ。まんざらでもない。
ね、どうなんだね、今のね、職場とか、東京だったら余計またそういう。
多いかもしれない
ね。ありそうだよ、機会は。
恐ろしいですよ。恐ろしいですよ。
何ですか、ゴーレム裏話。
ゴーレム裏話。
書き込みありましたよね、
うん。ゴーレムの裏話か。だい
ぶ前の話でしょって。
なんか遠いよね、もうね。うん、だっ て、まあ、1ヶ月はもう経っちゃったし。
うん、前がラグビーの前とかでした
ね。Okay、そう。前日とかそれぐらい。
全然前日かな。
何やろな。
私は何ですかね。
忘れたなぁ。いろいろあったけど。
裏自信があったのはもうこの放送で喋ったよね。
喋ったね。
喋、ね、
った、喋った。で、まぁ、あ、やってみてどうでした？
ゴーレム？
ゴーレム。
ゴーレムは、なんかアンケート読んでて、なんつうの、多分作ってる時はそこまであんまり考えてなかったけど、その懐かしい幼少期の記憶を刺激されたっていうのアンケートが割と
あ、 ありましたね。
うん。まぁ、あ、そういう、昔は見えてたけど見えなかったとか、もうなんかそういう、懐かしさを取り戻しましたみたいなアンケート多かったのが、あ、なんか、なんつうの、予想外のっていうか、うん、いや、豊かな作品なんだなっていうか、その、ね。
そういう感覚にさせた芝居。うん。ね。
仕込みが楽だったっていうのはあります
か？仕込み楽やった。
あれはちょっと今までないんじゃないですか、あの楽さは。
そうですね。組みやすい舞台でしたよね。
いやもう酒井じゃなくなってから組みやす
かった。そうなんですよ。
ユリゲラーがもう組みやすかったんです
よ。そう。酒井の。
ユリゲラーは楽だったんですか？
ユリゲラーは楽、まあでも、
なんかもう、顔になりパーツがでかくてさ、うん、多分僕ら、サッカー舞台美術だと、うん、パーツ数多い気がする、ね。いっぱい運ばなきゃいけないし、
ね。そうね。
うん。
ほんで、会場によってね、うん、入らないみたいになってね。
そうそうそう。
切ったりするからね。
うん、ちょっとお待ちです。
うん。切ってやって。で、次、うん、持ってったら小さいって走ってみたいな。あの時間なんやみたいなさ。
あ、ピラミッドはそんなことばっかりでしたけどね。
ピラミッド酒井ちゃんや。
酒井
や
な。ピラミッドはいろいろなんか。
ねえねえ、
サウダージとか大変やったよね。
あ、ほんとや。
サウダージ大変
や。一回戻ってるんだよ、ユリギラーチームは。
そうそうそう。
しんどい。
しんどいパターン。最高の状態体験した後で、酒井のしんどい方に。ね、だからもう最近はね、火星の倉庫も、まあ楽になりました
ね。
いや、もう楽や。
楽になって。
早いですよね、
早い
ね、
うん。
あれ、どこだっけ？広島とかもうえらい早い時間に終わって。
広島ですよ、3時間ぐらいで終わったんです、多分。
仕込みがね。うん、
仕込みが。
仕込みが。
土佐くんと本田くんはサイクリングしてた
もんね。サイクリング行きましたもん。
あ、もう大体仕込みバラしやったらもうヘッドヘッドになるじゃん。うん、もう何もしたくなくなるっていうか、うん、なのにサイクリングって言ってるぐらいっていうのは。
そう、広島はホテルも良かったから、うん、ホテルのレンタルサイクルを借りて、うん、広島の中をずるずる。
そうですね、仕込みとか。うん、僕、あれですね、長野さんを散々殴りつけてたっていうのがね、
あの、舞台上で。
はい。
そうだったね。うん、ラグビー、選手楽、東京選手楽。
ひどかったですね、あれ。
えらい長かったんですけど、あれね、ボコボコにしてる時間が。
ボコボコにしてる時間ね。うん、
今ね、音ゼロですわ、今。
ああ、ゼロ。
ただね、うん、今リスナー数が77人
って、
ね。
ああ、いいんじゃないですか。
過去にない数字になってるんですけど、うん、なんでしょうね。
何ですか？
無音なんですよ、今。
無音ではあるけど。うん、
え？
ん？あ、人数、あ、今80人になりましたよ。
聞いてるから、
聞いてる人数が多いから、
なんか
切れてんのかな、うん、
ちょっと
82人なんか、このタイミングでどんどん増えていきますよ。人数が。
なんだろう、なんだろう。
まあ、録音で聞いてください。
もうここはもうね、うんうん、もうメンテナンス必要がない。
86人ですよね。
うん。
これ何ですかね。
どうしたんでしょう。
何やろ、うん、日記とかに書いたからかな。ファブリカ効果ですか。
ファブリカ効果。
ファブリカ効果。
ファブリカで言っ、あの、
カーテンコールで言
っ、カーテンコール
で言う。あの、僕、ファブリカね、とても死ぬ役なんでね。ご機嫌なこと言え、告知できるようなね、空気じゃないんですよ。うん、
あ、そういう時ってカーテンコールとかで出るんですか。
言
って、あ
んまり
言ってダメ
ですよ。いやいや、
いやいや、死んでる役っていうのはもう、う
ん。出ないもんなんですか。
出る出る、カーテンコール出るけど。
出るんですか。
それは出るでしょ。
いや、そう。
死んでんのに。
出るあるやろ。あいつ死んで、演劇の経験なさすぎるよ。
あいつ本当に死んだかもって思って。
マジでかっこいいやな。
一致ってしかできへん。
今ね、90人の大台を超えましたね、リスナース。
壊れてるんじゃないですか、もうちょっと。
壊れてんのかな、もうなんか。
そんな、ないですよ、
90人なんて。僕の Mac ね、ずっとね、あの、うん、なんつうの、あの、肩車回ってるんですよ。つまり、その、うん、フリーズ状態みたいになってきて。
あ、書き込みを見てくださいよ。
それをね、あの、更新しようとしてるんですけどね、うん、一切更新されないんですよ。
Mac だからですか？
Mac は、それ、マビューズに、もう、ダメだから。
ポンコツやな。
90人。
えらいことになってます。
生こたつ会議なんか一時期20人ぐらい
ありましたよ。
行き来してたのに。
そりゃそうなんですよ。
どういうこっちゃこれは。
そうそう、いやだからね、うん、僕長野さんにだいぶボコボコ叩いてるんだ、
うん、
あの、うん、火星の倉庫も長野さん怪我してたでしょ、
うん、怪我。
ゴーレも怪我とかは。
怪我はしてましたよ、やっぱり。まあ、あの、何ですかね。
うん、
まあ、ゴーレム少女見つけて、うん、まあ、下に行こうと、AD、うん、僕、なんて AD は下に行こうとするんですけども、うん、石田 AD にこう、お前行くなって言われて、あのタイミングで擦り傷を負ってましたね。うん、
あ、本当に。
それでもね、うん、長野さんなんか話には聞きましたけどね、うん、自分のせいでしょ。
そう、あの、足が痛いっていう演技をして、うん、ちょっとコミカルな、うん、コミカル度を増すために自分で、
うん、勝手なことにね、
うん、擦り向いた
っていう。いらん演技プランを足したら、
うん、
ほんまに怪我したっていう。
肉が見えたっていうね。そこまで、ちょっと、同じ箇所行っちゃったっていう。
あららら。
なんでしょう、今ね、リスナー数がね、うん、50人になりました。あれ40人減ったっていう。なんすかこれ、いたずらされてません、うん、僕ら。
一気に減りましたよ。
なんすかこれ。
これは、
なんすかね。
どうしたんですかね。
すごいな
ぁ。これなんかが起きてますよね、これね。
うん、荒れてますね。
荒れてますね。
炎上気味ですか、これは。
荒れてんな。
うん、
ゴーレムはそんなもんですか？
ゴーレム。
なんもないですか？
やばい。暴虐の感じに。
ゴーレム言えること全部。
ね、なんかね、けど、友達は何かこう、まあ東京公演が終わってなかったから、
うん、
黙ったこともあったと思うんだよ。
うん、あの、
はい、けど、忘れてしまってる。
忘れてしまって
ない、これは。
何
か言えないと思いながら、じりじりと。
まあそうね、大体、結構だから、金属アレルギーの話とかね。
はいはい、
言ってもらいましたしね。
ねえ、ね、
そうそう。
その後どうなんですか、金属アレルギーは。
その後は、あ、うん、そうですね。だから、これもう、だから気をつけているから、うん、ならないですけど、
うん、
まあ、いつなるかわからないっていう恐怖感。
そうね。なんかその気をつけてることあるんですか、その街中出て触らないと。
そういうのはないですけど、うん、
そこまでじゃない。
そのだからこの間ね、まあドラマの撮影でね、
はいはいはい、
警察官のね、警官の役をやったんですよ。
はいはいはい、
警官なんて、うん、そんなんばっかなんですよ。つけてる装備が。
そう、
装備は。
はい。拳銃とか、うん、その、手錠とかね、
はいはいはい、
つけてるもん全部そんなんで、しかも5時間待ちとかでそれつけたまま待ったりとか。
うん、仕事ですからね。
仕事ですから、それは別にしますけど、
うん、
これもしその、うん、出たらどうすんだろうと。
はい。
はぁ、僕一緒に思ったんですけど、全然、はい。
ちょっと今後そんな嫌ですね、この。
そうですよ。
特にこの職業柄、役者という職業を選んでるからには。
あ、いや、
ね、
あのベルトがじゃあもうあかんのですね。
そうでしょうね。あの装備のね。
装備の。
うん。もうだから鎖に繋がれる役とかはね。
全裸で鎖に繋がれて監禁される役とか。
そうですよ。
もうやばいですよ。
違う要素が、ね。
うわ。
台本書き換えなきゃいけないけ
ど。
そういう不安
大変だ。
不安ね。僕はやってしまったな。
やってしまってますね。
ちょっと
ね。これはね、やってしまった以上のコメントはできないんですからね。うん、
これちょっと俳優としての道を、これ、2つぐらいの勢いですよ。う
ん、なんかファブリカの演出女子の人で、金属アレルギーの人がいて、うん、その人はもう鉄、その、イヤリングとかおしゃれするときに、うん、なんかコーティングしてわざわざつけてるって言った。
自分で。
そうそうそう。おしゃれ
はしたいから。そうすればいいのか。
うん。なんかあるみたい。そういう塗るものが。
うん、なるほどな。
その薬買ってもらっていいですか？
あ、うん。それぐらいすぎて。
あ、そう。
すぎてじゃん。
うん。今自分の口からは一切言わなかったですね。
それ自分の口から言って
るんだけど。言われてなんか、
あ、そうだよね。
うん。
うん。その発言セットで言う。
そうね。
言うべき。
ね、むしろもう渡すべきでしたよね、先に。
あ、用意して。
前も
って
るんや
った。うん。そうですわ。
はい。
怖いや
ん。はいはいはい。何ですか？今、録音がね、今、
うん、
今
46分。
されてるんじゃないですかね。そうですね、あ、これ、
はい、
これなんで、
ああ、なるほど。
自分でやらないといけないとかね。
ということは、
はい。どうしますか？これ、休憩とか言ってましたけどね。
はいはい、はい。
今放送開始45分。
はいはいはい。
これ1時間に1回休憩と
かします。55分から1時まで休憩しようかっていう話
は、ね、話
は。あ、なるほどね。うん、じゃあ、その時に。
はい。はい、あ、やればいいですね。
はい、あのね、はい、今実はね、長野さんのパソコンがなんかもう止まってもうててね。
なんなんすか？
これは、モニタリングもできてないし、
はい、
BBS も、BBS も見れてないし、もうなんかもう。
そうなんですよ。
うん。
まぁ、あ、薄っぺらいだけじゃないか、その。
これ、ペラペラだけだったら。
ペラペラだけやろ。
どうしたんやろうか。
最近はしなさいよ。
再起動してください、じゃあ、うん、それは。
そうそう。再起動したい。
うん。ちょ、もうあの、なんか書き込みが見れないから。
そうな
の、
書き込みが見えない。
結構頑張ってるんだけど。
ああ。
最近ではなんか仕事の話とかしましょうよ。
ああ、いい
ですよ。長野さんがファブリカ終わったでしょ。
ファブリカ終わった。
長野さんちょっとやめておきましょうか。佐くんのスイッチ。
ああ、スイッチ。
見たの？見た。
いや、見てない
じゃあスイッチ、だからこの3人誰も見てないから話できない。
でもファブリカもこの3人見てない。
うん。だからね、そんなに話できない。
スイッチ裏話を。
スイッチ裏話も。東京
裏話。
ねえ、そんなにないんです
けど。どうだったの？大阪と東京の反応の違いっての
は、うんうん、もう全然、東京の方が笑う。
うん、あ、そう。
いや、もうびっくりするぐらいお客さんが笑ってくれて。
うん、場所どこでしたっけ？
神保町花月。
あ、うん、まあ、ホームといえばホーム。
いや、でも言っても関西の芸人さんが多いから、ピースさんだけやったから、いや、こんなに笑うんやなと思って、びっくりしましたね。
で、満員でも。
満員で、そうそうそう。
それと佐くんとか石田でも笑うんだ。
もうちゃんと笑ってくれて。
笑いが起こる場所は一緒。
場所？
まあ、その、
ポイント。
ポイント。話の中のポイント。
いや、でもね、本当に笑ってくれるから。
何でも笑うみたいな感じ。
何でも笑うって言ったら、まあ言い過ぎやけど、でも、まあ何でも楽しんでくれるという
か。あれ
は？滑ったしもた
っていう瞬間なかった？逆に。
滑ったしもたは、石田くんにはよく見たけど。
ああ、そうなんだ。そうなんだ。
石田くんは結構出力の、
うん。
あの、
はいはい、
でかい役やって
。なるほど。受けるときは受けるけど、受けるときはもう、
そうそうそう。キーンっていく。
うわ
ー、やつや
ってる感がある
から、ね。でも、大阪はそういうことあったけど、東京では石田くんも最初から受けてたから。
あ、そう。苦いステージじゃなかったですか？
東京ゼロ。
マジで？あ、大阪は多少あった？
大阪は苦いステージありました
けど、ね。
東京はなんか、でもその話もなんかしてましたよ、芸人さんたちが。
違いが。
違いが。
ああ、そう。
うん。違いというか、うん、やっぱり、なんやろ、別にどっちが言い悪いっていうんじゃなくて、うん、その、言ったら、関西の人はやっぱお金払って、劇場に来た時に、
はい、
やっぱどっかで、なんかやっぱその、
うん、
なんていうか、笑かしてみーやじゃないけど、
うん、
金払ってんねんから、
うん、
なんかまあ、なんていうんやろな、言い方は難しいな。その、 東京の人は単純にもう笑いに来る人がまあ多い、うん、関西ではそういう人もおるから、うん、なかなかそういうドカーンというのにはなりにくいっていうか、うん、まあ、笑いに対して厳しいというか、う
ん、なるほど、うん、
それはまあ良くも、はいはいはい、良くもあるけど、うんうん、どっちが言い悪いか、まあ、
笑いが好きやと、
そうそう、どっちが言い悪いかは分からんけど、まあ、でもそういうのが多分育ててくれるのもあるし、うん、役者さん
育ってるし、
役者さんとか芸人さんを育ててくれるのもあるし、どっちがいいとか悪いとか言えんけど、まあ、そういう傾向にあるんじゃないかなみたいなことは、うん、言ってました。だからなんか昔なんかネプチューンさんが爆笑ブーイングっていう番組に出た時に、あの、うん、爆笑ブーイングって知ってます？
知らん。
関西の番組で芸人さんがネタやるんですよ、うん、テレビでね、うん、でもうお客さんがもうやめてほしいと思ったら札あげるんですね、で札が10個上がったらもう終わり、う
ん、ネタじゃきついじゃん、
ネタ終了っていう番組があ
って、あのイケープメンとかもそんなに出たってさ、なこの間、
あ、そうシステムです
、最初それを昔に25、6年前かな、うん、
深夜
にやってたんですよ、うん、テレビで、はい、ででも昔みたいに関東の芸人さんがこっちに来るってことがあんまない時代やって、ネプチューンさんがネタ始めてすぐになんでだよっていうツッコミをしたんですって、うん、そしたら札がバーって10個上がった、
うん、
いやーね、だからそう、うん、なんかやっぱりそういう、あ、
なんかゴーレムの時に東京03の方見に来てて、打ち上げも一緒だったんだけど、うんうんうん、大阪にネタ見せに行くのは怖いって言ってね、うんうんうん。そんだけやっぱ厳しいんだね、もう東京と比べたら。
う
ん、そうそうそう、笑いに関して言えば。
そうそうそう。っていうようなことをまあ言われてましたね。
うん、まあ、僕らでもあるしね、東京と大阪の違いもね。うん、ね、芝居もちょっと変えるしね、うん、やり方を。
そうそうそう、難しいな。
ピースさん。
ピース。
とはどうやったんですか？
ピースさんはもうほんまに稽古は3日ぐらいしかなくて、うん、稽古日がね、2人とも結構な数のセリフ量があったんですけど、うん、もう初日には綾部さんはバチッと入れてきて、うん、又吉さんは、うん、まあちょっと入れてきて
気まずいね、気まずい言い方した情報両方とも入れてきたらいいんじゃん、あそこ
そういや大丈夫いやでもさすがにね、やっぱ本番に入ってからの芸人さんの、はい、あ、もうこれいけるとか、うん、こうあったら笑い取れるっていう、うんうんうん、そのなんていうんかな、その取り方、笑いの取り方はもうすごいですね、やっぱり、うん、すぐに変えるし、もう取れるように、へ、なんか後ろで例えば、うんうん、まあモニターで見てて、その自分らが出てないシーンを見てて、うん、なんかここ受けんなとかって言ってて、はい、じゃあなんかちょっと振りが弱いからなみたいな、そのなんで受けへんかの仕組みをもうすぐになんかわかるというか、あ、
もう笑いはもう論理的なのかな、結構笑いを取る仕組み、
組み立てを、組み立てとか、組み立て振り落ちっていう言葉をよく聞きましたね、そうそう、だからそのやっぱ笑いのスペシャリストなんやなと思って、そうそうそう、アフタートークとかでも、うん、結局その本番前とか、うん、楽屋で喋って、はい、楽屋で喋ってることを結構そのまんま舞台で言うというか、
あ
ーカーテンコールとかで、うんうん、だからその裏でこう、うん、なんかまあそういうノリでできた話題とかを一回試して、うん、
楽屋で
試して、うん、どうしたらいいかっていうのを、あ、これいけんなと思ったらそれを表でまた完成度を高めて言うっていう、
へ、
うん、だからもう普段からずっと喋りの練習してるんやなっていう感じは、うん、ありましたね。
普段そうな、無口だもんな、
まあ、ほんまもうだからちょっと、だからなんか清水健二さんがなんかまあ言ってんかな、ええか、なんかまあその休みの日に、なんか明日休みどこ行くんですかって言ったら、いやその日横浜になんかでっかいビルがあるって言って、うん、ああなんちゃらタワーみたいな、うん、そこに行こうと思ってる、な、え、なんそ、え、そんなどこですかって言って、うん、いやなんか結構なんかベタなとこらしいんやけど、うん、まあそれまあ行ったら、うん、言えるし、うん、でまあいっぱい突っ込まれるし、多分そしたら、はい
はい、でこんなとこ行ったで休みにな
って、そう
突っ込まれるな、
うん、でまあそうやって先輩にもいじってもらえるし、まあ喋れるし、うん、って言ってて、でその他の時も、うん、あのつけ麺ばっか食べに行ってて、ほんまに毎日、 またつけ麺、またつけ麺、またつけ麺で、多分それも多分、そうやって喋れるようにな るから、もう全部行動のなんかね、すべてが、そうなんかなぁと思って、ね、一日中。
なるほどなぁ、うん。
もうネタ作りに
ネタ作りね。
多少はあるけどね、僕らも。
まあね、そういう
ところでさ、まあどうやったら、面白く見えるかみたいなさ、どっちに行くのがおもろいか、ね、どこで喋れるしみたいな、多少あるけどね。
徹底してんなっていう感じです
ね。なるほど。
あ、12時55分です。は
い、じゃあ、ちょっと休憩しますか。
休憩、
これ休憩っていうのは、一回落とすってことですか？
いやいや、つなぎっぱなし。
つなぎっぱなしだけども、喋れないですよと。
喋らないし、
なるほど。喋らないってことね。
で、ちょっと話声聞こえても、それはなんか、おまけ。
おまけとしてね。
オフ
から、
はい。録音がされてないってことね、この5分。
この5分間録音しない。
はい。
っていうことにしましょう。
はい、なるほど。
じゃあ、今から、これ押したら、
そうですね。
今から、休憩。